ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて、広島で去年9月選択理論をベースとした製造業関連の企業コンサルタント CT パートナーズ株式会社を開業された野口周一さんにリモートでお話を伺います。
製造業コンサルタントっていう名目で今活動させてもらってるんですけど、やはりその中では工業界に入ってきた、製造業に入ってきた時にですね、すごくお世話になった職人さんのイメージが僕の中にすごく あるんですね、うんうんうん、職人さんたちはすごく礼儀正しくて、ちょっとこう口は下手かもしれないんだけど、ものすごく集中力を持っていいものを作ろうっていうふうに尽くされてました。で、その姿勢に僕ものすごく助けられたんですよね。理屈から言ったら難しい、10個やったら8個失敗するかもしれないっていうようなものなんですね。結構その技術の難しいものなんですけど、ベテランさん、そのマイスターって言われるような本当すごい職人さんっていうのは、10個作ったら10個完璧なものができるんですよね。こちらが要求するプラスアルファをやってくれる方たちがたくさんいたんです。で、そういう職人さんたちがやはりリーマンショック、まあ、2008年9年以降ですね、非常な不況になってから、まあ、大手企業さんとかがやっぱり自分を守ろうっていうことで、下請けさんとか小さな工場をあまりこう守れなくなってしまったんですね。まあ、金額でこう使おう、お金で安いところ使おうっていう発想になってしまってから、いいものを作るよりは安く作ろう、効果性よりも効率を求めちゃったんですよね。となってしまうと、日本って勝ち目がないんです、実はね。本当、
世界的に見てそうですよね。今まで技術で日本製だからっていうことで認められてきたものが、その価格競争になってしまうと、技術は二の次になってしまってるっていう現状はよく聞きますね。
で、そういう風潮がすごく多くなってきて、仕事のできる技術力の高い職人さんほど嫌になってしまって辞めて行ってしまったんですよね。で、工場を畳んでしまったっていう社長さんも結構多くて、で、それがまあ技術が引き継いでくれたらいいんだけど、もう誰も引き継がないで終わってしまってるというのが、まあ多分今の日本じゃないかなと思うんですね。だから私今起業してからも、これ直せないかな、これ作れないかなって結構ご相談いただくんですけど、まあ、難易度高いんですよね。難しい仕事が多いのが僕のところに来ます。
ものづくりの現場でその技術力の継承後継者が育っていない、それからまちづくりの現場がこう寂れてきてるっていう危機的状況というふうには聞くんですが、これどうしたらいいんですかね。
やはり僕もこれも選択理論的な考え方というか、昔の町工場さんですよね。本当、昔の町工場さんっていうのは、その地域全体でこう支え合うというかね、仕事をやりくり、お宅これできるからこれやってくれとかね、ちょっとこう分かんないからこっちと教えてくれないかっていうね、それこそ地域工業界の地域の人間関係がすごく良かったんですよね。
はい、
これなんか選択の使えると思いませんか。
支え合ういいですよね。選択の使えそうな気がしますね、
うん、仕事ができる方がこれ入ってきたばかりの方に教えるときに、選択の手に関わっていただいたら、ものづくりってやっぱすごく面白いんですよね。ものづくりって面白いので、やっぱりものづくりの面白さをもっともっとこう広げてあげて、心の中に広げてあげて、どうしてこの部品がいるのか、どういう理由でこういう材質にしているのか、どうしてこういう寸法交差がいるのかっていう一つ一つのね、断りが分かるだけでもすごくものづくりって楽しいんですよね。
はい。
お仕事くれるメーカー様と、その実際形にする工場さんとの関係性ですよね。これが良くなったらもっと日本良くなると思うんですね。
あ、なるほど。
そのお互いをつなぐのが僕の仕事かなと思ってます。
いいですね。はい。で、先ほどその技術の継承の時に、まあ、マイスターと言われるぐらい技術を持っている方が、その若い技術者に伝える時にも、昔だったらその背中で学べみたいな そうではなくて、やっぱり職人さんにも選択理論的な教え方のそのスキルを野口さんに伝えてもらうといい技術継承ができそうな気がしますね、
はい、あ、まさしく素朴やってることなんそれを
あ、そうなんですね。
あ、それが、あの本業というか、やはりあの、選択理論的に関わってくれる社長様、工場長様、あと現場のリーダーの方が選択理論的に部下に関わっていただくと、
うんうん、
どうですか、部下はワクワクしませんか、もっと仕事がもっと面白くなってきませんか。でその中でしっかりとしたフィードバックいただく、ここはこうだからこうした方がいいよっていう尊敬さしてされできる上司から言われたら、あ、そうなのかって目がカッて開きますよね、
はい、
仕事がもっと面白くなってくると思うんですね。そうすると本当日本人優秀ですからね、本当
今それをこう効果が出てる実感できるような事例があれば教えていただいてもいいですか。
今ちょうどあの講習というかあのセミナーを始めてまして、
はい、
リーダーの方にまず社員さん部下の目線はどうなのかっていうことを知っていただいて、例えばよく3褒めて1あのフィードバックする、あ、叱るとは言いません、フィードバックですね、そこはこうしたらいいよっていうふうに、ね、あの情報を与えてあげるっていう感覚でお伝えていただくっていうことを少しずつ少しずつですけども、あの会話が増える、現場の上司と部下の会話が増える、そうすると不良率といってあの失敗が減るんですね。失敗が減るとコストダウンにつながるんです、これ会社のね、
はい、
というのは利益も上がるっていう実例が実際今上がってきてます。
選択理論のそのいい人間関係っていうのはどうしてもこう形に見えないので、そうやって今野口さんがおっしゃったように失敗が減ることによって効率が良くなる、それがまあ業績が良くなることにつながっているっていう実例が出てくると、どんどんその選択理論を取り入れる会社が増えていく、理想的です、望みたいですね、
はい、ありがとうございます。これから楽しみだと思います。
今日は広島の CT パートナーズ株式会社代表取締役社長野口秀一さんへのインタビューをお送りしました。